私は感謝と賛美のうちに住まう。それへさらにあなたとの感謝を強め、賛美を務め、喜びを務めていきなさい。
この世界中でこのコロナが許されたことによって、この世界のこの社会構造というのが大きくこのデジタル化に向けて動き出していると主は言います。この流れの中でこの主の語りかけをしっかりとこう見上げて受け取り、必要な備えを忠実になしておきなさいと主は言います。
さらに世の終わりに向かって大きなことが動き始めていることを覚えなさい。それへあなた様、あなたとの使命の道を忠実に歩み、さらに進んでいきなさい。次々と大きな事柄が開かれてくる。
特にこの祈りの体制というのも、このインターネットを用いた形でのこの祈りの体制を具体化していく必要があるとおっしゃいます。
さらに私に委ねていく中で、あなたは守りと助けと力と勝利を見ていくであろうと主は仰せます。あなた方ではなく私がなすということを覚えつつ、私に委ねる道を全うしていきなさい。
この教会に実質的に通う数よりも、オンラインでのこの教会組織としての一員として加わる方が圧倒的に多くなると語られていたことは実現するので、その対応を教会組織としてできるように、祈りと実際的なリサーチと必要な信仰並みを成しておきなさいと主が言われます。
それでは、再び賛美する時を持っていきたいと思います。
皆さん、予言の言葉ありがとうございます。各セミナーを感謝します。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、こんばんは。第一テサロニケの5章を開いてください。有名なところですね。16から、いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。今日はこの箇所を中心にお話をしたいと、こういうふうに思います。それで、ありえない話ですけれどもですね。私はママス教会の牧師をやっていて、そしてですね、開拓伝道に出るように主に言われたんですね。それで開拓伝道に出たんですけれども、その時にですね、祈り聞き従うことを徹底するように主に語られていてですね、まあそれは信仰の土台がそこにあるっていうことと共にですね、リバイバルが起こっている教会は徹底してるんですね、そのことがね。で、それは、我々はリバイバルに導かれてますのでね、私はその歩みの中で導いていったわけですね。で、その時にですね、まあ、場所を決めないといけないわけですね。こういうようなところを借りるようなお金はありませんでしたから、まあ、一週ごとに借りる場所を確保しないといけないわけですね。それで、その場所を確保しに行く時をね、求めたんです。神が行けって言った日に行って、そして、決めてこようと、こういう感じなんですね。そしたらですね、1、2月に入ってもうそろそろ行かないといけないなと思ったんですが、言われないんですよね。で、2月になっちゃったの。4月から北海でしょ。そうするとね、まばしの人たちが言い始めたんですね。なんて言い始めたのかっていうと、本当に北海にする気あるんですかって。あるんだけど探しに行けないわけですよね。それで2月の後半まで来ちゃって、 で、2月の後半に来た時にですね、私思ったんですね。危ないと。不安になってですね。それで言われないんだけど、その日行ったんですよね。そしてね、全く見つかりませんでした。疲れ果ててですね、もう永遠に場所が見つからないんではないかっていうようなね、そういうような感じになって帰ってきちゃったんですね。で、そこでね、主に言われたんですね。あなたが、私が行けという日でない時に行った。それでですね、もう徹底してね、もう主が言われる日まで待つことにしたんですね。そしたらね、3月のね、何日かの朝ね、示された。あ、今日行く日だなと思ってですね。そしてね、行ったんですね。それで国分寺城駅降りてですね、20分で決まりました。神様が言われたんですね。席の整った2階の広間で70人入るとか。まさにそれがあったのですね。しかもそれが全く空いてたんですね。そしてですね、私たちはね、そこを、キリスト教という形ではっきりと出せるところでもあったので、牧会を始めるっていう形になりました。そしてですね、そこをね、約20年間使うことができたんですね。こんなことはありえないですよね。そして我々は街道にあまり お金を使う必要はありませんでしたから、海外宣教とかね、そういう方向に大きく、お金を使うことができたんですね。で、我々がそこをいなくなった後、借りる人がいなくなっちゃってね、潰れちゃった。潰れたっていうか なくなっちゃった。で、新しいのを作ったんですが、新しいのを作って2つ部屋があったんですけど、なんか私の情報と違うんだけど、それは何かというと2つ部屋があって、そしてやっぱり借りる人がいなくなっちゃって、その2つもなくなったって私聞いてるんですけどね。まあ、ともかく何を言いたいのかっていうとですね、それだけ見事に使わせてくださった。で、神様の手は素晴らしいし、聞き従う時のね、恵みは大きいっていうことをね、思いました。これが一つです。それともう一つはですね、私が大学を卒業するときに神様の畑に就きたい伝道研修をしたんですね。で、そうしましたらね、私の父親は、小さな会社を経営していましたから、私に言ってきたんですね。ちょうどそのタイミングでね、父親の会社を継いでほしいと。で、もちろん私はですね、伝道研修にするつもりでしたから、それは受け入れないねと。で、それで親とね、ちょっとトラブルになっちゃったんですね。それで出て行かないになって、そして私は思ったんですね。じゃあ出て行ってやろうと。しかしね、ちょっと親も親だからすごく心配してくれて、じゃあ卒業したら出て行けってことになってですね、そういうことになったんですが、その過程でね、私病気になっちゃったんですね。そして就職もできなくなったし、他のね、奉仕もできなくなったっていう状況になったんですね。で、療養とね、入院生活になっちゃった。当然、経済もありませんからね、うちのね、親の厄介になったんですね。だ、親もね、それ見たことかと、こうなったんですね。で、その時私ね、思ったんですね。なぜこの時ね、私が主に導こうとしてると、従おうとしてる時に、こんなね、病気になってね、しかも反対してる親に見てもらわないといけないような惨めな状況になるのか。と私は、ね、思ったんですね。ただね、感謝のことは、聞き従いのことは知ってたので、そして感謝のこともね、開かれてきてたので、まあ、ともかく聞き従い、感謝をしてたんですね。そしたらそれが益になっちゃった。どういうふうに益になったのかっていうとですね、私の母親はね、言葉が強いんです。私の母親ほど言葉の強い人を見たことがありません。それでね、1日2時間、要するに反対して出て行こうとして、そしてですね、病気になっちゃったわけだから、私ね、言葉のね、矢をね、雨あられのように受けたのね。そして2年間やりましたね。そしてね、その中でどうなったのかっていうとですね、批判に強くなった。それに強くなったってことはね、大きなことだったんですよね。そしてね、不思議なことが起こったんですね。で、その中でね、私の母親が言ったんですね。偉い先生に相談したら、ほっとけって言われたと。なんかね、ラジオ相談に電話かけたみたいで、うちの息子が宗教狂いなんだけど、どうしたらいいかっていうふうに言ったみたいですね。そしたらその先生が、ほっときなさい、頭が冷えるとかなんか言ったらしい。頭冷えなかったですけどね。 そう言っておりました。だからまあそういうようなひどい状況であったんですね。まあ、ただ従うことと感謝をすることを学んでましたから、結果的にそうなると全ては益になるということになりますからね。で、その後どうなったのかというとですね、突如、私に雨あられという矢を注いでいた母親がですね、救われちゃった。で、なぜ救われたのかというとね、まあ感謝してるから、何言われたってあんまり感じないわけですよね。で、なんかね、ちょっとね、そういうことを言ってきたんですよね、母親がね。それでね、その時私ね、笑ったんだよ、にこっと。そしたらね、私の母親はね、こう言ったんだよ。こんな純粋なね、笑顔を見たこともないって言ったんだよ。いや、ほんとほんと。あんましね、こういう話したくないんだけど。その瞬間ね、救われちゃったんだよ。ですね。そしてうちの父親も救われましたからですね。結局ね、私が家にいる間にね、救われちゃったの、二人とも。洗礼を受けてね。うちの父は総眼学会やってましたから、その、ものも整理してですね、行ったんですね。そしてその後ね、私が進学校に行ったりなんかするバックアップをしてくれるようになった。助けてくれるようになっただけではなくてね、また、牧会の働きをし始めた時に、またいろいろな形でね、助けをしてくれるようになったんですね。もしあの時に私がね、喧嘩別れで別れてたらね、こうはならなかった。疲れちゃったんですよね。そしたらね、また一つ大きな技が起こったんですね。それは何かっていうとですね、うちの父親がですね、会社をもうできなくなってね、後継者もいないし、辞めるっていう、そういうことになっちゃったんですね。でちょうどその時にね、私たちはコンピューター会社、一つの石というコンピューター会社を作ろうとしてた。で会社を作るためにお金が必要なんですね。ところがね、父親の会社があるでしょ。その会社は業種が一緒なんです。だから、その会社をもらっちゃえばそのままできるわけですね。それでですね、私ね、父親に言ったんですね。会社ちょうだいって。だって本来は私が後継者なんだから。だから父親はね、うんってそれ一言で言いましたね。多分ね、嬉しかったんじゃないかと。こういうふうに思ったんですね。そしてね、どうなったのかっていうとね、神の働きに用いられるようになった。そしたらその後ね、御声新聞とかね、雲虹が事務所を移動してきましたよね。で、それをね、そのね、会社が支えてる。で、その時にね、神様の計画の大きさね、私は病気になってね、そして親の面倒をにかからないといけない状況になって、どうしてこんな風にならないといけないんですかって、こんなね、恥みたいな状況でこういう状況にならないといけないんですかって思いましたけどもですね、主は全てのことを益としてくださるという言葉通りですね、驚くべき宮沢を話してくださいましたね。で神の言葉はね、真実ですよね。それでいくつかビデオを見たいとこういう風に思います。それで、マジキラ君の借金ビデオ。
今日の奇跡、マジキラです。20年以上前なんですけど、私、借金が500万円ぐらいあったんですね。で、その返済をまあやってたんですけども、もう利子を返すだけで精一杯っていう感じで、全然減らないわけですね。で、その時、教会に行きましたらば、本当に神様は私を祝福してくださってるなっていうことをね、体験したんですけれども、その時に思ったんですね、聖書に借りてはいけませんっていうふうに書いてある。なので、あ、これは私借金持ってるっていうのは、良くないなと思って、それで返済しなきゃいけないと思ったんですね。で、そこから借金返済に向けて動き出すんですけど、まあでも利子も高いところからも借りていたりしたので、難しい状況でね、もう何十年もかかるかなっていうような感じだったんですね。で、そんな時に、結婚することになりまして、もちろん相手の方には、 これだけ私は借金あるので、あなたにも迷惑がかかっちゃうよっていうふうにお話をしたんですけれども、まあ、それでも、いや、神様に導かれているっていうことで、じゃあ、そしたらっていうことで、まあ、私も結婚のために祈ってたんですね。まあ、なので、まあ、結婚することにしたんですね。まあ、本当に素晴らしい祝福だったんですが、本当の祝福っていうのはですね、そこから私、体験したんですよね。その時に結婚のお祝いとかいただいて、で、そしたらですね、ある方から多額の献金をいただいたりだとかで、私はね、何十年借金返済にかかると思ってたのが、本当に短期間で、もう短期間というか、結婚が決まって、式があって、で、その間っていうのは1ヶ月ぐらいなんですね。でね、驚きました。1ヶ月ぐらいの間に、ほとんど返した。返せた。私何十年そこからかかると思ってたのに。で、そしたらば、税金も滞納してたんですが、それも全て支払うことができたんですね。本当に、とんでもない神様の祝福だったな、というふうに思いましたね。本当に奇跡が表されました。で、そしたらですね、そこからしばらくして、ある金融会社から連絡が来て、あなたの借金これだけありますよって言ってきたんですね。で、私はほとんど返していたので、そんなことあったかなと思った。そしたら聞いたらば、思い出したんですよね。私、そこから遡ることを数年前に、まあ、教会行ってない時ですよね。先輩からお金を貸してって言われて、で、私お金持ってないって言ったら、まあ、あなたの名義だけでもいいから貸してくれっていうふうに言われた。まあ、名義だったらいいですよって言うんで、軽く返事してですね、貸しちゃった。で、それで、その時に、まあ、先輩がその名義を元に、消費者金融からお金を借りたんですね。で、私には、まあ、すぐ返すからねって言ってたんですけどね、全然返してなかったんですよ。数年経っても。で、それでその連絡が来たんです、こっちに。返してませんよ、っていうふうに言われてね。で、ってなったんですね。で、まあ、返してるもんだと思ってたんですがね、もう裏切られた気持ちなのと、まあ、ショックなのと、もうその時は、もう神様に、つまりもう全てを捧げて、神様にある人生を歩み始めていたので、こんな私がこういうことをね、背負ってて、本当に私はダメだなぁなんて思ってたんですね。そしたら妻の方が、まあ、聖書にはですね、全てのこと、つまり良いことにおいても、悪いことにおいても、すべてについて感謝しなさいって書いてある。で、そこの言葉に立って、二人で感謝しようって言ってきた。で、私は、まあ、気持ちすごく落ち込んでて、でも、本当に、はぁーというね、もう絶望感というか、そういう感じだったんですよ。落ち込んでたんですよね。でも、妻が何度も何度も感謝しよう、感謝しようって言ってきて、それで感謝することにした。ですね、気持ちもどんどん落ち着いてきて。で、このことありがとうございます。このことありがとうございます。って言ってたんですね。で、そしたらば、妻の方が、私にある預金があると。で、それは、その返済額とね、もうピタッとくると。もう同じぐらいだから。それを返しちゃいましょう。っていうふうに妻がね、言ってくれたんですね。で、まあ、もう申し訳ない反面、本当にありがたかったですね。妻はまあ、その借金は、そのままにしておくのも良くないし、それはどんどんどんどんこう、かさんでいくばっかりでね、やっぱり返した方が良いと、神様の前にも、ということで、で、全部借金返してくれたんですね。で、本当に助けられましたですね。私これ自分一人だったらどうなっていたんだろう、落ち込んで、もう、ね、もう自暴自棄になってたんじゃないかっていうふうに思いましたね。本当に妻を通して神様助けてくださったなっていうことを、すごく心から、思いましたですね。こんな私の人生、ね、ずっとふらふら、のらりくらりとやってきていたので、そのままだったら本当にもう長生きもしてないじゃないか。どっかでのたれ死んでいるんじゃないかって、そういう人生を思ってたので、それがね、全く変えられちゃって、本当に助けられたり、祝福に満ちた人生だな、っていうことをですね、その時に改めて思わされさせられたんですね。で、それだけではなくて、その返済してしばらく経ったらですね、その金融会社の顧問弁護士さんっていうところからまあ連絡が来てですね、あなたは借金返しすぎたので、まあ、つまり過払いがあると、 なのでその過払い分は戻しますよって言ってくださって、まあその時のタイミングっていうのは私はあの海外選挙のチームに加わるべく、まあ飛行機代だとか宿泊代だとかそういったことを求めていた時期で、である程度あの満ちてきてはいたんですが、その過払い分が戻ってきた時に私の必要としているその費用の一部がね完全に満たされたということが起こってですね、さらなるこう良いことと変えられるっていう言葉があるんですがね、そんないろんなことがですね、その神様の体験をそこでもさせていただいて本当にありがたいなということで体験そして感じたという、そういうことからでした。最後まで聞いてくださりありがとうございます。それではまた。
感謝したいと思います。多額な借金を背負っていてね、で神様に求めていって、そしてそれが返せたっていう人は結構ね、いろんなところでいるんですね。だから借金を持ってる人はね、どうぞ祈っていただきたいと。そして求めていただきたいと。こういうふうに思います。私は借金持ったことないんですけど、ただ教会の歩みの中でですね、700-800万のマイナスになったことがあるんですね。それは、一年間ぐらいかな。で、できちゃったんですけど、ただまあ、教会の預金もあるから、それは別にどっかが借りるっていうことではなかったんですが、私、まずいなと思ったんですね。これ返しとかないといけないなと思ったんですね。それでね、すぐね、祈りに入ったんですね。そしたらね、一年も経たないうちに全額クリアと、こういうふうになりました。その時に、金銭における神様の働きっていうのをね、もちろん知ってるわけですけどもね、またより深く知れたってことは素晴らしいと、こういうふうに思います。またちょっとね、特徴があるなと思ったんですが、奥さんがね、お金のことで助けてくれたってこう言ってましたけども、その子ちゃんがね、うちの不思議さんもね、私が給料全額、献金しなさいって言われたときに、それ言ったときにですね、もう普通断るかと思ったらですね、出した方がいいっていうふうに押してくださって、結構ね、TLEA の人はね、そういう面での信仰を持ってる人が、多いですね。ですから、これは心強いと。こういうふうに、思います。それで、次のビデオがありますんで、それを見たいと。こういうふうに思います。
小さい時からですね、父に虐待を受けてました。父と母が仲が悪かったですし、父はもうほとんど家庭を顧みない人でしたし、もう暴力的な言葉と実際的な暴力がありました。睡眠薬を飲んだり、もう自殺しようとしたり、父に飼い殺し状態っていうか、家から一歩も出ずに一生終わるんだろうなという、私だけではなくて母も妹も父が大嫌いだったんですね。2歳ぐらいの時に高校生のおばとチャンネル争いをしていて、で父に私の方がですね投げられたんですよ。土間があるんですね。でそこの土間の部分に投げられて舌を噛んで、そして血がいっぱい出て、痛かったというその記憶はないんですけど、その血がいっぱい出たっていうそのことは鮮明に覚えています。そうですね、幼稚園の頃とか小学校の頃は湯飲みが飛んできたり、またすごく大きな木刀で殴られたこともありました。母と妹を守らなきゃいけないというのがあって、うん、そういう父に対してもう何度も何度も反抗してましたので、余計に殴られることが多かったです。31ぐらいの時に結婚して家を出ました。で結婚したら父の憎しみが消えるかなと思ったんですけど、やはり離れて暮らしても同じですね。 たまに実家に帰るとやはり 母や妹からいろいろ聞くんですね。そうするとそれに対してまた怒りが込み上げてきて、なんか母と妹を人質に取られているような感覚だったんですよね。ですからしょっちゅう帰ってましたけれども、でも私にはどうすることもできませんでした。しかしそういう時に私たちが救われたんですね。私が私の職場の同僚を通してイエス様を信じて救いを受けました。私が初めて教会に行った時に今までと違う何かを感じました。我が家はすごくそういう状態で家庭崩壊している家族だったので、どっかの神社とかまたいろんなここに行けばよくなるっていうようなところにいっぱい引っ張り回されていろんなところに行ったんですけど、でもどこに行っても変わらなかったんですね。でも教会に行った時に私はこの神様は間違いないというふうにはっきり感じました。母も妹も信じてくれて、そして教会に家族で行くようになりました。父も遅れて教会に来るようになって、それで一つ希望が生まれたんですね。もしかしたら父が大きく変わってくれるかもしれない、そういうふうに思いました。もういつも死んでほしいと思ってたので、この父さえいなければ私たちは幸せなのにっていつも思っていました。ですから変わらないんだったら死んでほしい、そういうふうにいつも思っていました。いつも神様に祈るときに心の中に信じなさいっていう思いが来て、そういう思いがいつも祈ると心の中に湧いてきて、私は神様を信じました。でもそれでも父を実際に見るとどうしても許せないんですよね。神様を礼拝しに来てても家に帰ったらいつもと同じ父親で、もうそれを見ている時に希望がだんだん失望に変わってきました。そういうことがあって教会を離れたこともありました。でも母が癌になったんですね。妹と私は母が癌になったのは父のせいだ、それで私はつい強制的に離婚させてしまったんですね。癌が再発してもう今度こそどうもならないような状況でした。もう本当にどんどん悪くなって、私たちではとても手に負えない状況になったんですね。そして妹もうつ病がどんどんひどくなって、そしてもう私はもう癌の母とうつ病の妹を抱えて、精神状態がもうまともじゃなかったんですね。実は私は長女を虐待してしまったんです。私を虐待した憎い父親と同じことを私もしてしまって、そういうことがいっぺんに起こって、もう私にはどうにもならなくて、離れてた教会に戻ることにしました。憎くてしょうがない父親に連絡を取ったんです。父とは顔を合わせても、また同じように神様を礼拝してても、でも父に対する憎しみの気持ちっていうのは変わりませんでした。むしろ強くなる一方だったんですね。礼拝ではゴスペルを歌いますよね。その中でいつも何かわからないんですけど、いつもいつも歌っている時に涙が溢れて止まりませんでした。なんかこうふっと父の方に目が行ったんですね。で、父は足が悪かったんです。腰からこう足に向けてしびれがあって、ずっとこう病院に通院しているような状況でした。座って歌っている父の姿を見た時に、なんか変 わいそうだっていう思いが私の中に出てきて、なんかすごい不思議な気持ちがしました。かわいそうって思うこと自体とても考えられませんでした。なんか涙を流しながら父を許しますってことを祈ってたんです、気がつかないうちに。で、いろんなことを、過去のことをずっと思い巡らしてみたときに、憎しみが全然湧いてこなかったんです。これは神様が傷を癒してくださったんだなってその時に分かりました。むしろ父に対しての哀れみの心が出てきて、そして私は父を許しました。許したというよりも許せたんですね。神様に許してもらいました。私たちの状況がですね、そこから一変したんです。普通に娘と接することができるようになりましたし、娘も普通に私と接してくれるようになりました。母もがんは確かに進行して入院することになったんですけれども、でも父が献身的に毎日毎日母の病院に通ってくれて、そしてずっと母の面倒を見てくれました。父と母が仲のいい姿を見たのはそれが生まれて初めてでした。で、母もすごく父が来るのを心待ちにしてましたし、とても嬉しそうでした。まさにこれは奇跡です。こんなことが起こるとは夢にも思いませんでした。また妹もずっとうつ病の病で人間恐怖症やうつ病の病で苦しんでましたけれども、今は癒されて、そして結婚まですることができました。神様の心を、私の心の傷を癒してくださったことによって、そして私は憎しみから解放されたんですけれども、解放されることがこんなに自由だとは思いませんでした。全く世界が変わりました。あんなに憎んでたのに、今は全然憎しみも湧き上がってきませんし、むしろ父に対しては愛を持って接することができています。お弁当作ったりですね、また父もいろいろな面で助けてくれています。今こんなに親子関係が良くなったのは、本当に傷が癒されて憎しみから解放されたことだと思います。
家庭における解放とね、憎しみからの解放と癒しですよね。神様の働きに感謝したいというふうに思います。見てて素晴らしいなと思ったのはね、暴力振るってたお父さんが救われて、で毎日お母さんをねお見舞いに行くようになって、今保護者でしょうからね、大きな変化が起こってきたっていうことですよね。それで一つ分かってきたのはですね、どんな問題でも解決されます。じゃあその根拠はどこにあるかっていうかもしれませんが、神の言葉、ここに根拠がありますし、また同時に今、皆さんも、そして我々もですね、その神の言葉の素晴らしさを体験し始めてますよね。そこに力強い神様の解決の手があると。で、どうぞ皆さんね、言葉に立って対応を成しておいてください。クリスチャンとして一番まずいのは、希望を持たない人。 希望ってのは、ね、どこから来るのかというと、神の言葉を通して私たちは見るのですね。例えば非常な大きな困難の中にあるときにね、全ては益となるって書いてありますよね。ああ、全てが益となるんだって希望を持つ。それとともにですね、皆に耐えるものは失望することはない。素晴らしい祝福が来るってことを書いてありますよね。そこに希望を持つ。立法的に行くならば別に希望を持たなくていいです。ね、愛するとかそういうことをね、全うすればいいですね。ただし、立法で行くならば主の技は起こらない。しかしですね、御言葉に立って希望を持つならば、実はね、そこに起こってくるんですね。だから、熱心に使える人も素晴らしいんだけど、実はね、神様に希望を持つ人、期待を持つ人、まあ、ちゃんとした根拠がありますよ、御言葉を通してそれを見る人がね、実はね、いろんな祝福を見てくる。だからどうぞ皆さんね、希望を見てください。頭を下げてね、目をつぶり、頭を上げて希望を見ると。そういうような形ですね、見ていただきたいと。こういうふうに思います。それでね、宿題出てたんですけど、先週ね、5人以上祈った人。はい、いいですね。感謝したいと。こういうふうに思いますね。ちょっと皆さんはね、不利な面があると思うんですね。そう、私、いろんなところに行くから、病人が私の目の前にたくさん来るのです。で、病人は来なくても、私はですね、病気のデパートだから、いちいちいろいろ祈れるんですよね。そうするとね、すぐ癒しの結果を見ます。皆さん健康な人が多いし、その周りに病人がいっぱいいるって人もそれほどないと思いますのでですね、それほど病気が癒されるってこともないかもしれませんが、どうぞ引き続いて祈ってください。で、技が進んでいきますね。でね、その中でね、なんかものすごいちっちゃな癒しでも、前にも言ったように、ちっちゃな癒しもね、大きな癒しも変わりませんからね。怒った人、手を挙げてください。あんなの癒しじゃないぞとかなんか、じゃあ、イザヤ君なんかある？あ、イザヤ君手を挙げなかった？こっち手を挙げてないか？じゃあ、こっちで誰手を挙げた？はい。サミちゃんだっけ？ええ。
体育祭があったので治るようにお祈りしたら、うん、1週間くらいで治って試合もたくさん走れるように走れました。
はい、感謝します。はい、感謝します。他に何か いたな、誰がいたっけ。はい、ヨハネ。
昨日一日、すごい体バキバキで体も痛かったんですけれども、お祈りしたら治りました。
はい、プレゼント。はい、他に誰かいましたっけ。はい、小林翔吉。
母親がグループホームでいるんですけど、今面会にもうずっと行けないので、毎週電話を何回かしてるんですけど、先週1回電話したときに、珍しく、鼻が吸っていて、どうしたのって聞いたら花粉症になったってことで、で電話越しだったんだけどお祈りしたんですね。でそしたら次の日にまた電話したら治ったっていうふうに本人が言っていました。
はい、
今日もいただきます。
他にいらっしゃいます。はい、エルサレムさん。
寝違えたんだと思いますけど、背中の骨が痛くて2日痛みが続きました。で、まずいなと思ったので3日目ずっと一日中こう癒しのために祈ってましたら痛みが取れました。
はい、感謝します。どんどんね、癒しが起こったら主を叩いてください。小さな癒しでもね、何度も言ってますがね、神様にとってね、死人が蘇ることだって小さな癒しなんです。だから死人の蘇る力が働いていると思ってください。で、実際それが起こってきますのでね。どうぞ覚えておいていただきたいと。こういうふうに思います。で、最近ありがたいのはですね、重い病気が増えてきた。で、重い病気が増えるときにより神様の栄光が表されるのでね。どうぞ皆さんね、 皆さんを通して皆さんが働くんじゃなくて神が働くわけだから、全能なる方が働くわけだから、特別な、ね、主の技が起こるということをね、期待しつつ見といてください。で、必ず起こります。必ず起こってきます。そして神様の栄光を、ね、見るでしょうね。もう 今から感謝したいと、こういうふうに思います。それでですね、私たちはこう愛されているんですね。ウクライナかなんかに行った時にね、説教した時に言ったんですね。私が一番愛されてるって言ったら、そこの主任牧師が私をにらめつけてきました。つまり彼らより私の方が愛されてるって言ったからですよね。でももちろんこれは言い方であってですね、私が一番愛されているかの愛を持って私は愛されているし、皆さんも一番愛されているかの愛を持って愛されている。そしたらなんか、その牧師さんがすごく印象に残ったようでですね、今招待してきてるんですね。まあ、こんな来ないのかと。こう言ってきてるんですね。いずれ行きます。また言ってあげます。私が一番愛されている。ね。で、皆さんはね、愛されているんですね。皆さんはね、誰よりも愛されているかの愛を持って神様に愛されています。愛されているんですね。それでね、神様はね、皆さんに幸せと、それから神の恵みをね、豊かに注ごうとしておられます。で、私たちは祝福されているんですね。しかしですね、私たちは罪人なので、その恵みを受けることはできないのですね。しかし、イエス様の十字架を通してね、罪の贖いをしてくださいました。だから我々がイエス様を信じて悔い改めるなら、罪が許されるんですね。そうするとね、神の愛をね、そのまま受けることができるんです。かつて犯した罪に関してはね、悔い改めた時に許されます。今、現在に、進行形の罪に関してはね、これは要するにその罪の中に安住せずね、解放されるように願ってください。しかしそうは言っても犯すもんですね。その時にね、犯した時に悔い改めてください。その度ごとに許されます。そしてね、その度ごとに許されてどうなるかというとね、私たちはね、罪のないものとして見なさいのです。いや、あんな罪がある、こんな罪がある、ああいう罪があるって言われるかもしれません。そりゃそうです。ああいう罪もあって、こういう罪もあって、こういう罪もあるかもしれないと。しかしですね、私はイエス様の十字架を信じてるから、皆さんも十字架を信じてるから、全く罪はないものとされてるのです。そしてね、その時にね、ちょっと気をつける必要があることがあるんですね。信仰的な問題の罪に関してね、あんまし罪だと思わないことがあるんですね。期待しないとか、自分に最善が来ないとか、すべてが益とならないとか、あるいはですね、自分の病気がね、癒されるとか、そう信じてないことをね、罪だと思わない人がいるんだよ。これ皆さん罪なんです。で、この罪が働くとどうなるかっていうとですね、主の働きをね、とどめちゃう。そしてね、主は何をしようとしてるのかっていうとね、最高を与えようとしてるんです。なぜなら、私たちほど愛されているものはいないからです。最高に愛されている。私がクリスチャンになった直後にですね、直後ちょっとしてから、岡丸牧師に言われたんですね。何と言われたのかっていうとですね、あなたは自分だけが神様に愛されていると思っている。みんな愛されてるんだとかなんか言ったんですね。でもね、私ね、あ、いいなと思ったんですね。自分だけが神様に愛されてるわけじゃないけど、やっぱりね、自分だけが神様に愛されてるって考える方が、実はね、愛されてないって考えるように全然近いの、神様に。だから自分だけが愛されて、特別な愛を持って愛されてるっていうふうに、神様はですね、私たちに望んでくださっています。そしてね、その時に何が表されるのかと、最高の祝福ですよね。すべてが益となるとかね、病気が癒されるとか、宮座がなされるとかね。で、病気の癒しなんか考えるとね、多くの人は、ね、誤解するんですね。たまに起こる出来事、時々起こる出来事と誤解する。 まあ、我々にもね時々起こってますよね。統合失調症が癒されたり脳症が癒されたりうつが癒されたりいろんなことが起こってきてますよね。で結構起こってるけど、しかしね実はねそのレベルじゃないんです。あの聖書をまともに読んでみてください。そうするときにですね御言葉の力はですねまさに信じるものを全てを通して働かれるんですね。で技が起こる、栄光が表されるんですね。でなぜそうなのかというとね、主は十字架を通して最高の恵みを私たちに与えようとしているということですね。その何時までだっけ、45分だよね。40分だと思ったね。40分だと思って聞いて45分って言われるとねガクッとくるんですね。着地地点を探って今説教してましたからですね、40分着地っていう感じが突然45分になっちゃったらですね大変な状況になるのですね。で神の愛の深さっていうのが分かりますね。神はね罪人をやあの愛するんです。だから私はね罪人でね神の前に出ることができないと思ったらね正解、ただし十字架の信仰が弱い正解なんだけど、十字架によってね全く罪はないものと見なされてるから、十字架を信じてるもんね全員も神様の御側に行ける、神様からいろんなものをもらえるんです、与えられるんです。たとえどのような罪人であってもね罪からの解放を求めてください。しかしね与えられるのですね。例えば聖書で見てますとね非常に興味深いことに気がつきます。それは何に気がつくかっていうとですね、実はねこの辺から本当は説教なんで、ポイントはね何をしようとしてたのか、許しの説教なんで、どう行こうとしてたのかっていうと、私は許されて祝福を与える、だから他の人も許しなさいって行こうとしたんだけど、そこまで行かない来週再来週あたり行くかな、そういうような感じですよね。そうするとね、聖書でね、どんなに神が愛が深いか分かるんです。で、罪人でもね、これですよ。悔い改めた罪人ね。いいですか。もちろん罪は犯すかもしれないけども、悔い改めた、悔い改めないにダメ。悔い改めない罪人はどうにもならない。悔い改めた罪人ですよね。例えば、ラハブっていうのは言いました。エリコをですね、ヨシュアたちが攻撃したときに、ラハブがヨシュアたちを守って、それで彼らだけはね、殺されないで救われた。そして彼らはですね、イスラエルの中に入ってき、そしてですね、ラハブはね、神の賭けにあっちゃった。そしてね、ダビデのおばあちゃんか、その辺、誰かちゃんと調べておいてください。素晴らしい霊的な祝福を受けた女性なのですね。しかしね、問題はね、ラハブは誰だったかっていうことなんですね。何かっていうと、遊女って書いてある。遊女って知ってますかね？売春婦です。つまりね、売春婦が神様からね、最高の恵みを受けたのですね。神様を信じてね、悔い改めて、神様を信じる者に主は与えたのですね。例えば、マナセって王様がいますね。偶像礼拝を推奨して、クリスチャンを殺し、自分の子供をね、生贄として捧げ殺しちゃった。そしてですね、神に反するあらゆる行動をしました。で、おそらく、イザヤをね、彼は、残り切り引きしてね、殺したと思われます。最悪の人物ですよね。彼ほどの罪人はいませんね。悔い改めた。神様の愛を受けました。彼は特別な回復を神様からいただいただけではなくて、聖書の作者になった。マナセの祈りってね、カトリックの聖書の中にあるんです。プロテスタントは形骸ってんですけどね。純正で。神の器になってしまった。で、それは何かというとですね、神の愛ですよね。で、その愛が私たちにあるのです。皆さんね、愛されてるのにね、何も神様からもらえないということのないように、愛されてるんです。 で神様はですね、最善を与えようとしてるんです。解放を与えようとしてるんですね。そしてね、それを現実なものとして表そうとしてるっていうことをね、覚えておいてください。お祈りします。天さん、お一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご栄光と御業を表してください。何か信仰を持ってるんですが、信仰の踏み込みをしないので、その神様の恵みに、この、届かない方がいらっしゃいます。信仰の踏み込みをなしていきなさい。天のさん、どうぞ豊かに導き、さらにご栄光と御業を表してください。何か非常に才能があるんだけど、自分はダメだという思いがあって、それを握ってしまっている結果、それがとどめられている方がいらっしゃいます。悔い改めて、主を信じなさい。その時、主の特別な御業がその方に現れます。天のさん、どうぞ豊かに導き、さらにご栄光と御業を表してください。何か心の中で憎しみをちょっと握っちゃってる人がいます。悔い改めて全てを感謝していきなさい。解放とともに全てが益となるという主の技を得ます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時を持ちください。それでは各々で癒しの祈りをしてください。手のすまを一人お一人の体と精神に触れ癒しを行い解放を行ってください。イエス・キリストの御名によって目ぞ、お一人お一人の体と精神から病の出をされ。イエス・キリストの御名によって目ぞ、お一人お一人の体と精神から病を出され。イエス・キリストの御名によってお一人お一人の体と精神から癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。ちょっと占い的なものにかかってる方がいて、霊的に大きく押されてる方がいらっしゃいます。ちゃんと悔い改めて、主のもとに行きなさい。解放が与えられるとともに、意識がはっきりとしてきます。喉と気管支がちょっと悪い方がいらっしゃいますが、これが癒されました。足と腰が悪い方がいらっしゃいますが、これが癒されました。耳がちょっと方向がずれて聞こえちゃう方がいらっしゃいますが、これが癒されました。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の門精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同と共に、とこしえにありますように。アーメン。
神様に感謝しましょう。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。